で、次の質問ですね、こんな私でも FX で稼げるのか、全く自信がありません、それでもやるしかないか、それでもやるしかないと思っています。 FX の初心者でかつ知識も少なく FX のマイナスイメージを払拭できていなくても FX で稼げるでしょうかと、まあ、これに関してはですね、まあ、正直厳しいと思います。で、初心者でかつ知識も少ない、これはですねみんなが通る道なので OK なんですけども、このマイナスイメージを払拭できなくてもと、これはですね現段階でマイナスイメージを持って払拭できていないというのは OK なんですけども、しっかり勉強していきですね、でデモトレードでしっかりと検証して資金が倍になっていく、そのルール通りにやってですね、なっていくという経験の中でですね、あルール通りやれば確かに資金が増えるなという経験をすると、結果的にこのマイナスイメージっていうのが払拭されていきます。でそうなればですね、全ての条件、知識もありマイナスイメージも払拭できたっていう、そういったですね、しかも実際、資金を倍にできたっていう、そういう経験値まで身につけることができればですね、これ 100% とはですね僕の口からはですね、残念ながら言うことはできないんですけども、ただ FX で稼げる可能性っていうのは、周りの普通の方たちからするとですねはるかに高い位置にいる、そして、FX の知識を持ってるとですね世の中の、情報、ニュースの見方、そういったものがですね全て、チャンスの情報に変わっていきますので、生き方自体がですね、情報のキャッチの仕方がですね全く変わってきますので、人生において大きく変わってくるんじゃないかなと思っています。なので、FX ですね富保有意識を拡大するツールの一つとして、捉えているというものがあります。でこのツールという意味でですね、質問が来ているんですけども、社会投資家になるための一つのツールとして、FX を位置づけていると思いますが、他のツールも、選択していくためにももっと選択の仕方を詳しく教えていただきたいですと、まあ、不動産だとかですねで事業投資だとかで僕自身もですね、まあ、寄付なんかも一つの投資だと実は考えているんですけども、そういったことをですね、実はいろんなものを勉強して、提案できることって実はあるんですけども、まあ、なぜ FX を選んだのかというと、まず、今必要とされているグローバルな視野っていうのが、まず身につく、自然に身につくものであるということで、お金いろいろ稼ぐ上でですねお金の哲学とかそのお金について詳しく知る必要があるんですけども、まあ、FX は、ダイレクトにお金を扱っているがゆえにですね、そのお金に関して、結果的に非常に詳しくなっていくことが、できる。でそういった意味でですね、初めで、のですね勉強、お金について稼ぐことについて勉強する上ではですね非常に良い題材ではないかなと、個人的に考えています。で実際僕自身も FX から勉強を始めたということに、FX から勉強を始めました。でそれでですね、他の、まあ、不動産とかとは違ってですね、借り入れする必要もないですし、また、自己資金もですね、だいたい僕自身は初めは、30万以下のですね少額をですね推奨しているんですけども、まずはですねどんなに資金がある人でも、でそういった意味でもですね非常に少額からできるっていう、ものでもありますので、まあ、以上ですね、自己資金が少ない人でも、挑戦することができるという意味でですね、まあ、非常に、いいんじゃないかなと、感じています。でそこでしっかり稼いでいって、かつお金に関してですね、知識で経験を深め、そしてですね行動の、自分の決断力もですねエントリーパターンによってですねエントリーの経験によってどんどん積んでいくことによって、今後ですねより大きな取引、まあ、不動産だとか、株式だとかそういったですね取引なんかもですね同じ考えを持って同じお金哲学を、持ってですね、でそれぞれの世界の分野のことを2割だけ勉強すれば8割のメンタルの部分はですねすでに、身につけた状態でやっていきますので、実際結果を出すこともですね早くなっていくんじゃないかなと、思っています。で次の質問ですね、家にモニターは何台くらいあると、作業しやすいですかと、まあ、これはですね僕は個人的にですねやはり4台くらいあると、やりやすいなって感じがします。まあ、1分足、5分足、15分足、1時間足で4時間足、日足、週足、月足と、僕は出しているんですけども、それで一緒に見ることによってですねどこが抵抗になっているのかでどういうトレンドになっているのかっていうのをですねいちいちモニターを切り替えなくても一目でパッとですね把握できますので、非常にですね、まあ、個人的にはやりやすいです。でもちろん大きいモニターが1台だとかもしくはですね人によってはテレビをですねパソコンにつないでそこの大きい画面に、チャートを表示させているっていう方もいらっしゃいます。もちろんそれでも OK です。まあ、テレビにですね表示すれば最近は30型とかでもですね4万円以下で買えたりもしますので ので、そういったテレビを1台ですね専用に買って、でそこにですねチャートを表示するっていうのもですね一つありだと思います。そういった意味ではモニター1台でも重要って、大丈夫だってことになります。一番まあ安価な値段でモニター用意しようとするのであれば、おそらくテレビをつなぐっていうのが一番安くなるかなっていう感じがします。まあ10万円ぐらい大丈夫だよってことだとですね、それ用のですねデスクトップと、4台ぐらいのモニターがあるとですね、まあ、非常にまた便利かなって感じがします。 できればですね、チャートを見るパソコンと、実際に注文する用のパソコン、まあ、これは iPhone とかスマートフォンでもいいと思うんですけども、それは別にしておかれるとチャートを表示し、チャートを表示したまんまですね、注文ができますので、個人的にはおすすめです。で、次の質問ですけども、毎日の FX の、流れを教えてください。まあ、投資をする意味でですね、まあ、朝起きて、まあ、大体ですね、朝起きて、その日のですね経済指標というのをチェックします。今日どういったですね、指標が発表されるのか、まあ、大体アメリカの経済指標が多いですね。ただ最近はユーロに関しても敏感ですので、イギリスやですねヨーロッパ系のですね、経済指標をまず調べます。そしてですね、これはマニュアルにも書いてるんですけども、朝9時から11時の流れっていうのをまず一つチェックします。でそこから、1回、3時台ですね、昼の3時15時の動きをチェックして、そこからここがポイントなんですけども、17時台ここからの動きがですね最も重要ですので、その日のトレンドを作る。ヨーロッパ勢とアメリカ勢、まずですねロンドン勢が入ってきますのでそこをチェック。でその次夜8時以降、まあ、9時前後ですね、またアメリカ勢が入ってきて、さらに流れが速くなってきますので、強くなってきますので、そこのポイントポイントでですね見るようにしています。で最近はですね夜中もですね結構動きが、ありますので、そういった場合にはですね夜中の12時前には1回決済して、その日はお休みして、また次の朝からスタートする、こういったですねデイトレードのパターンが、1日で取引を終わらせるパターンが最近は多いです。ただですね、日足以上の、長い足のサインがですねしっかりと出ている場合には、夜中以降もですねほったらかして、数日単位ですね、こういうのをスイングトレードって言うんですけども、2、3日以上ですねゆったりとした、流れを見てトレードすることもあります。また今後ですね、2004年か7年のように、キャリートレード、いわゆる金利差トレードって言うんですけども、これは、マニュアルだとかにもですね、詳しく解説しているのでそこを、見てほしいんですけども、いわゆるですね、数ヶ月間上がりっぱなしとか、そういったトレードがですね、できるような、いわゆる買ったらほったらかしですね、そういったですねトレード手法も、あります。でそういう時にはですね、買った後、数ヶ月単位でほったらかして、特に5月、8月、12月ここの月だけはですね特に注意するという、その前後ですね、そういった、トレード手法に、変わったりもします。これはその都度その都度ですね、ウィークリーレポートなんかでもですね今どういう相場かっていうのはですね、解説していきますし、今までもしていますので、それに合わせてですねトレードスタイルなんかも、気づいていっていただければいいんじゃないかなと思います。で、次のご質問が、 FX で悩んだことはありますか、どういう悩みがありましたか。これはもうめちゃくちゃありますね。まあ、僕が始めた頃っていうのはですね、ある意味買えば儲かると、ずっと、上昇していたようなですね、相場でしたので、買ってればよかったです。でその時にですね8月12月の急落を経験して、でなぜ8月12月がこれ急落するんだろうかって、いわゆる問題が起きたらそこでですね悩むと、でそこの、問題を解決して、あなるほどと思えばですね、次の年以降そこの月には注意するようにすると。でサブプライムリーマンショック、それもまたですねギリシャショック、そういったものもありましたけども、そういったことがですね起きた時にはですね、どういう相場の動きがあったのか、普通1日1円2円しか動かなかったものがいきなり1日で10円以上動くような相場っていうのを経験しました。でそういう時だからこそですね有効活用できるスキャルピング、いわゆる超短期売買の開発、いわゆるですね当時悩んでいた、なんだこれはと思ったことがですね、その後ですね新たな手法の確立につながっていってですね、結局ですね、終わってみればその時の悩みというのは全部次の、手法もしくはより成績を上げていくようなスタイルの、確立に寄与していましたので、まあ悩みや混乱はですね今ね僕にとっては、お祝いの対象にもなっています。よりですね、自分自身のレベルを上げるための、手法、大事なのはそういう時があってもですね、損切りをですねしっかりと、資金の 2% 以下って言ってるんですけども、そこに抑えておくことによってですね、機械的に逆差し値っていうんですが、損切り注文を置くことによって、要は大損さえしなければ何とでもなります。これが大事ですね。で、武井さんの FX と他の方の FX は、どう違うのか、 僕はですね、抵抗線とトレンド、そして、時間帯ですね、時間帯に応じてトレード手法を、変えていくということと、そして、移動平均の見方ですね、抵抗線トレンドライン、結局正確にはどう引けばいいのかということがですね、実は他の人とは、違うかなと思います。時間帯とテクニカルですね、時間帯によって注文方法、注文の仕方でトレンドの発生の仕方の違いについて把握していると、まあ、特にその時間帯のですね、違いとして超長期トレンドの読み方、そこはですね大きな違いじゃないかなと、思います。でさらにですね、富保有意識についてもですね話をしていますので、これに関してはですねウィークリーレポートでも実は毎週話もしていますので、常にブラッシュアップしていきながら、そういったですね、まあ、スピリチュアル的な観点、そして精神的な観点、そして技術的な観点、そしてファンダメンタル経済的な観点、そして歴史的な観点、そういったものをですね全て複合してお話をしていますので、そういった点はですね、全然違うんじゃないのかな。そして、今どういう相場なのか、で今の相場にはですねどういうやり方が有効活用できるのか、そういったこともですね随時説明していますので、これがですね他の方とはですね違いをもたらす違いになってるんじゃないのか、今どういうやり方が一番有効なのかということについて話をしています。